ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されている Voice of Indonesia はインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および 4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Listener 皆さん、今日私イーサンが日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いて様々なインドネシアの情報、そして音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお聞きください。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。ハルビンの氷雪大世界が第9回アジア冬季競技大会に向けて拡張されることについてお伝えします。中国北東部黒竜江州の小島ハルビンにある有名な氷雪大世界が第9回アジア冬季競技大会に向けて拡張されることになりました。月曜日、ジャカルタのアンダラ通信の報道によると、地元当局は市内を流れる消火口の北岸に建設中のハルビン氷雪大世界の面積が来島には去年の81万平方メートルから100万平方メートルに拡張されると発表しました。城や塔などの聴覚の施策にはこれまでの25万立方メートルから合計30万立方メートルの氷と雪が使用されます。公園内の様々なデザインや構造には第9回アジア冬季競技大会の要素が取り入れられる予定です。ハルビンで開催される第9回アジア冬季競技大会は2025年2月7日から14日まで開催される予定で、これまでに34の国と地域から1500人以上の選手が登録しています。それでは次のニュースです。大使はインドネシアとタジキスタンの関係が発展し続けることを大切にしていることについてお伝えします。カザフスタン共和国及びタジキスタン共和国のインドネシア共和国大使エンファジル・ラフマン氏は、インドネシアとタジキスタンの関係は進展を続けており、とりわけ貿易と経済、文化協力、特にプンチャクシラットの増加傾向が顕著であると述べました。月曜日、アンタラ通信が引用した公式声明の中で、ファジル大使は過去5年間で経済貿易水準は 16% 増加傾向にあり、2022年には最高額の310万米ドルに達したと述べました。一方、2021年のタジキスタンのインドネシアへの投資は510万米ドルに達し、この状況は観光の可能性と人と人の接着の増加へと続きました。2015年から現在まで106人の学生が様々な奨学金プログラムを通じてインドネシアで教育を受けています。それでは次のニュースです。米国の学者らがインドネシアの宗教的調和を称賛することについてお伝えします。米国出身の学者ロバート・ W ・ヘフナー教授は、異なる信念を 講習しているにもかかわらず、常に寛容を示し互いに調和して暮らしているインドネシアの宗教共同体を称賛しました。月曜日、ジャカルタのアンタラ通信の報道によると、ボストン大学のこの教授はインドネシアにおける宗教的調和の形態は隣り合って位置するイスティクラルモスクの建物とジャカルタ大聖堂教会によって象徴されているという見解を示しています。ヘフナー教授はナダトルウラマ思考委員会が火曜日に開催した国際イスラム人道会議の参加者の一人でした。教授は政治的課題に直面しているにもかかわらず、インドネシアの宗教共同体間の寛容と調和は以前として維持されていると述べました。それでは次のニュースです。インドネシアと中国が戦略分野での研究協力を強化することについてお伝えします。インドネシアは国家研究イノベーション庁またはブリンを通じて医療、エネルギー、気候変動などを含む様々な戦略分野で中国科学技術省または MOST との研究イノベーション協力を強化しています。月曜日、ジャカルタのアンタラ通信の報道によると、ブリンの研究イノベーション施設担当副教授であるアグサリオの教授は、特に共同研究プログラム計画において中国との戦略的パートナーシップに対する熱意を表明しました。MOST は再生可能エネルギー、バイオ燃料、電気自動車、バイオテクノロジーなどの個別専門分野における共同研究プロジェクトを支援する意向を表明しました。MOST は予算の準備状況に応じて中国政府からの財政支援とインドネシアからの拠出を受けて2年以内に完了する6つの共同プロジェクトを提案しています。MOST はまた、インドネシアの科学者が中国で特にエネルギーと建設の分野で研究を行うための短期研究プログラムを立ち上げることも計画しています。ブリンとモストはまた、清華大学とインドネシア保健省保健政策局が関与する共同研究センターの設立も支援します。それでは最後のニュースです。インドネシア中央銀行とシンガポール金融管理局が金融協力を延長することについてお伝えします。インドネシア中央銀行とシンガポール金融管理局は2国間金融協力協定を2027年11月1日まで延長することに合意しました。月曜日、ジャカルタのアンタラ通信の報道によると、インドネシア中央銀行の通信局のランダンデニ・プラコソ事務局長は、この延長は1年間のみ実施された以前の慣行の強化であると述べました。この合意は、現地通貨2国間スワップ協定と2国間レポ協定という2つの2国間金融協力協定で構成されています。現地通貨2国間スワップ協定により、2つの中央銀行間で最大95億シンガポールドルまたは100兆ルピアの現地通貨交換が可能になります。一方、2国間レポ協定には、両中央銀行間のレポ取引は両中央銀行が保有する米国、日本、ドイツが発行した国債を担保にすることで30億ドル相当または同等の円ユーロ通貨の流動性を得ることができます。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナー皆さん、コメントです。今日は政府が地方役人と環境について話し合うことについてお伝えします。世界の気候変動の影響による環境脅威により、政府は政策立案において緩和策を迅速に実行する必要に迫られています。これに関して、政府は地域関係者と地域リーダーシップ調整フォーラムまたは フォルコピンダを集めて環境問題について話し合う予定です。11月3日日曜日、バリ島への実務訪問中、プラボースビアント大統領は地域の指導者、地域役人、利害関係者を招き、職務を追加する上で環境と衛生の問題にもっと注意を払うよう指示を与えました。プラボー大統領によると、環境と衛生の問題は自分の家やそれぞれが率いる地域など最小の範囲から始められる全ての当事者の責任です。環境を保護することは地球の温度の上昇を防ぐ人類の取り組みの一つです。世界の気温上昇は森林破壊と緑地の天候によって引き起こされる可能性があります。その結果、北極と南極の永久氷床が溶け、降雨異常や干ばつが発生しました。これらすべてが今や人類に対する脅威となっています。インドネシアは森林破壊と緑地がレッドカードに変わるのに直ちに対処しなければ世界の気温変化の脅威に影響を与える可能性がある地球の範囲の一つです。したがって地球の範囲を守るためには、特に排出量の証言において政府、地域の関係者、社会の関係の良好な協力が必要です。強化された国家決定貢献または ENDC 文書に基づくと、インドネシアの2030年までの排出証言目標は 31.89% ですが、国際的な支援が得られれば 43.2% まで増加する可能性があります。インドネシアは11月11日にアゼルバイジャンのバクーで開催される国連気候変動枠組み条約 UNFCCC 第29回締約国会議に出席します。したがって環境に関する世界問題を理解することは、今後の政府の政策を実施する上で最優先事項となるでしょう。したがってプラボー大統領と地域レベルに応じた地域首長、地方評議会議長、警察省長、検察局長、国軍司令官との会談が重要なものとなります。プラボー・スビアント大統領は就任したばかりであるため、彼の概念と政策を実施するには、すべての当局者からの支援だけでなく、すべての当局者からの意見も必要とされています。リスナー皆さん、これでコメントを終わります。 プリスの皆さん、今日の歴史です。今日は2006年11月5日にサダム・フセインに死刑判決が下されたことから始めます。イラクのサダム・フセイン元大統領は1982年にシーア派148人を虐殺した疑いでイラク・アル・デュジャイルの法廷で死刑判決を受けました。別の裁判では1988年のアヌファール作戦中に数万人のクルド人を殺害した罪で起訴されました。死刑は2006年12月30日に執行されました。次は2010年11月5日にマラピザの2度目の噴火についてです。中部ジャワとジョグジャカルタの境に位置するマラピザンの噴火は2010年10月26日に発生しました。それ以来高さ2930メートルのこの山は2010年11月5日に頂点に達するまで噴煙と冷たい溶岩流を伴う一連の噴火を経験しました。2010年11月27日時点のベンペベまたは国家災害対策庁のデータに基づくと、マラピザンの噴火災害によりジョグジャカルタ特別州で277人が、中部ジャワ州で109人が死亡しました。この災害によりマグラン、ボヨラリ、クラテン、スレマン地域に大きな被害を損失が生じました。最後は世界津波の日についてです。11月5日は世界津波の日で、この日は2015年12月に国連が宣言したことに始まりました。国連防災事務局または UNDRR のウェブサイト undrr.org を引用すると、世界津波啓発デーは津波の危険性と備えと早期警戒の重要性について人々の認識を高めることを目的とした記念日です。2024年の世界津波デーのテーマは、津波が発生する前の早期警報と早期行動です。このテーマは効果的な早期啓発システムを備え、命を救い津波の影響を軽減するために迅速な行動を起こすことの重要性を強調しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
know the game. Are you ready? Cause I'm coming to get ya. Get ya, get ya. Hold on, hold on. I'm on my way. Yeah, 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 yeah. I'm on my way. Hold on, hold on. I'm on my way. Yeah, 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 yeah. I'm on my way.
Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now?
Voice of Indonesia.
インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。リスナーの皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はエネルギー鉱物資源商売インドネシアのエネルギー安全保障は強靭なカテゴリーに入ると述べることについてお伝えします。エネルギー鉱物資源商売インドネシアのエネルギー安全保障は厳しい分類に入ると述べました。エネルギー鉱物資源省の新再生可能エネルギー省エネルギー局長エニア・リスティアニ・デヴィ氏はこのカテゴリーは入手可能性、アクセスの容易さ、手頃な価格、環境への優しさという4つのパラメータに基づいて評価されたと述べました。11月4日月曜日、ジャカルタで開催されたインドネシアエネルギー移行対話2024年のイベントで、エニア氏はエネルギー安全保障の4つのパラメータにおいて利用可能性、アクセスの容易さ、手頃な価格、そして環境、住居性はインドネシアは厳しいカテゴリーにあると説明しました。同氏はこれら4つのパラメータでインドネシアは平均 6.64 点のスコアを獲得しており、2060年までの実現は目指すパリ協定の二酸化炭素排出量ゼロのビジョンに沿った環境に優しいエネルギーの開発という課題に依然として直面していると述べました。しかしこれらの課題に対処するためにエネルギー鉱物資源省はエネルギー効率化、電気自動車の使用による電動化の最適化、農業分野での導入などのいくつかの戦略を実施してきました。火力発電所またはペルテウを段階的に廃止するための一時停止、最大3687GW の可能性がある再生可能エネルギーの利用、原子量、水素、アンモニアなどの新エネルギーの開発などです。また、エニア氏はプラボー・スビアント大統領とギブラン・ラカ・ブミン・ラカ副大統領の新政権において、政府は再生可能エネルギーの送電とインフラへの投資開発とエネルギー効率の最適化に重点を置いていると説明しました。インドネシアはエネルギー効率を高めるだけで排出量を 32% 削減できます。エネルギーの自給自足はプラボー・スビアント大統領が大統領就任後初めての議会演説で強調したテーマの一つでした。プラボー大統領は地政学的緊張やいつ起こるかはわからない戦争がインドネシアのエネルギー供給を脅かす可能性があると懸念しており、インドネシアは自国のエネルギー需要を自力で満たされなければなりません。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Yeah, we are the one, we are the brave, we are the undisputed. Yeah, we are the best, we are the fastest, we are the undefeated.
dan niat. Pembatas misi kemenangan sudah dekat. Fokus ke depan, lepas rintangan. Titik krusial kawan, satu pencapaian. Now it's time to roll. What we waiting for? Ready or not, take control. We'll break the door. This time is yours.
Kerja keras mu akan kalahkan bakat. Saat bakat tadi berat, lampaui tekad. Ku takkan berhenti walau tempo melambat. Walau terkikis habis niat, ku takkan berkarat. If you wanna go fast, you go alone. Whatever it takes, I got stone in my head. If you wanna go far, go together. Whatever it takes, stick with the plan forever.
If you wanna go fast, you go alone. If you wanna go far, go together.
Memang kadang kerja keras. Pencapaian akhir ini kemenangan atas. Fokus akan tugas serta kerja sampai tuntas. Hasil di lapang bisa beda di atas kertas. Memajikan, dikerjakan dengan lugas. Menentang dunia, walau kalah tapi puas. Menentang diri sendiri untuk jadi yang terluas. Back off, cause you ain't got no stress. You don't mess with the best. Atur rencana, strategi, lancarkan misi. Semua butuh proses, yes. Bersatu itu awal, bersama itu progres. Kerjasama dan fokus pada target. Let's off, now get your success.
If you wanna go fast, you go alone. If you wanna go far, go together.
の皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソインドネシアです。今日はインドネシアのランプンスの伝統的なお菓子をご紹介します。ランプンスはスマトラ島の南端にある州です。スマトラ島の地域の一つであるランプンには他の地域に負けず、おとら、ずおいしいさまざまな名物料理もあります。ランプンの典型的なスナックの一つは、ググルという食べ物です。このググルは、市場で人気のスナックに分類されています。このスナックはランプンの様々な伝統的な市場で簡単に見つけることができます。ランプンの代表的な揚げバナナとも言えるガグドゥも集まりや大きなイベントでみんなで楽しむ料理の一つです。 リラックスする時もググドフは温かいお茶やコーヒーと一緒に楽しむのに最適です。ググドフは完熟したカポックバナナから作られているので甘い味がします。ググドフを作るのは難しくありません。カポックバナナを潰し、小麦粉を加えて均一に混ぜるまでかき混ぜます。パンダンの葉やホワイトウォーターを加えて香りを加えます。現在までの料理の改良により、ググドフは様々な味のバリエーションがあり、カトーレニュースプリンクル、様々な味のジャムなど様々なトッピングを添えて提供されることがよくあります。この小揚げて高品のお供えとして、または特定の機会に料理として提供されています。インドネシアのランプン州にいる場合は、紅茶またはコーヒーを飲みながら伝統的なランプンの軽食であるググドフを味わってみてください。午後がより思い出深いものになることは間違いありません。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシア終わります。
RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.foinews.id および RRE デジタルでストリーミングされています。パソアナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。 インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。クリスの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia RRI 海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマは Tidak naik mobil tetapi naik motor、 日本語で車に乗りませんがオートバイに乗りますです。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それでは Tidak naik mobil tetapi naik motor、 日本語で車に乗りませんがオートバイに乗りますというタイトルの会話をご紹介します。この会話はロンボク島セゲルビーチでオーストラリア出身のビデオブロガーであるクリス・シーとロンボク島の住民との間で行われます。クリス・シーはセゲルビーチからマンダリカサーキットまでバイクでどれくらい時間がかかるかと尋ねます。
Saya ingin melihat sirkuit Mandalika. Berapa lama kira-kira perjalanan dari pantai seger ini ke sana?
Kalau kakak naik mobil kira-kira 14 menit.
Saya tidak naik mobil, tetapi naik motor. Apakah waktunya sama?
Sama, kak.
クリスの皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック Tidak naik mobil tetapi naik motor、 日本語で車に乗りませんがオートバイに乗ります、に関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。 Tidak naik、 Tidak naik、 日本語で乗りません、乗りません。Tidak naik mobil, tidak naik mobil, 日本語で車に乗りません、車に乗りません。Tetapi, tetapi, 日本語でしかし、しかし。Naik motor, naik motor, 日本語でオートバイに乗ります、オートバイに乗ります。Saya tidak naik mobil, tetapi naik motor. Saya tidak naik mobil, tetapi naik motor. 日本語で私は車に乗りませんが、オートバイに乗ります。私は車に乗りませんが、オートバイに乗ります。Perjalanan、perjalanan、日本語で旅行、旅行。Pantai seger、pantai seger、日本語で seger beach、seger beach。Circuit Mandalika、circuit Mandalika、日本語でマンダリカサーキット、マンダリカサーキット、14 menit、14 menit、日本語で14分、14分。リスナーの皆さん、会話の中では、あなたは、Saya tidak naik motor, tetapi naik mobil。日本語で、私は車に乗りませんがオートバイに乗りますという文を聞きました。この文にはこれは tidak、 日本語で何々ませんと、 tetapi、 日本語でしかしという言葉があり、車とオートバイという異なる交通手段を使用する活動を表す表現を接続することを意味します。他の例はでは、tidak と tetapi の使用例をもう一つ聞いてみましょう。Chris tidak suka kopi tetapi suka teh。日本語で、Chris C はコーヒーは好きではありませんが、紅茶は好きです。Anak-anak tidak bermain bola tetapi bermain layang-layang。日本語で、子供たちはボール遊びをしませんが、たこ揚げをします。インドネシア語では 四輪車と二輪車を指す言葉があります。四輪車は通常モビル、日本語で自動車と呼ばれ、二輪車は通常モトル、またはオートバイと呼ばれます。モビルという言葉はアウトモバイル自動車という言葉から来ています。モトルという言葉はモーターサイクルという言葉から来ています。リスナー皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Saya ingin melihat sirkuit Mandalika. Berapa lama kira-kira perjalanan dari Pantai Seger ini ke sana?
Kalau kakak naik mobil, kira-kira 14 menit.
Saya tidak naik mobil, tetapi naik motor. Apakah waktunya sama?
Sama, kak.
ですが皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。インドネシアより世界へお届けしているフォイスインドネシアです。次は音楽の広場をお伝えします。
フォイスオフインドネシア。
リスナー皆さん、音楽の広場です。今回はアニ・ラクスマナが歌うマッロンをご紹介します。マッロンはアブドゥルハミッが作曲しました。歌詞はマッロンについて語っています。マレー語でマッロンはおばを意味します。 歌詞ではメイやオイたちがマロンの到着を待ちわびています。彼らはまたお土産であるスマトラ島の名物ドドルも持っています。メイやオイたちはマロンのふるさとの話を聞くことも好きで、マロンがすぐに村に戻らないことを願っています。それでは皆さん、アニー・ラクスマナが歌うマロンを聞いてください。これで音楽の広場を終わります。
Thank you.
RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および RRE デジタルでストリーミングされています。Pesona Indonesia, Warna-warni Indonesia Go Koza, Indonesia no Pop Music, 地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、Indonesia および海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は VOI_Official、 Twitter は @VOI Indonesia、 TikTok は VOI underbar underbar official mail は VOI at foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。